皆さんこんにちは。ポッドキャストツッチーのどこでもライブ第18回目、ホストは私ツッチーこと筒井由紀子がお届けします。このポッドキャストは3つのコーナーで分かれています。最初のコーナーはカルチャーネタや最近あった取り留めのない話をするトークコーナー、2つ目のコーナーはオリジナル曲をお届けするライブコーナー、3つ目のコーナーはボーカルコーチとしても活動する私がボーカルこうしたら上手くなるであろうコツをちょっとずつお伝えするというコーナーです。早くも18回目となりました。土のどこでもライブ、今週も最後までお楽しみください。She wears a bright red dress and takes a drink. Bourbon, whiskey, beer, wine, red that they give. Even if she throws up on a midnight. オリジナル曲 She Ran で始まっております。寿司のどこでもライブ。この間は母の日だったんですけれども、あとゴールデンウィークだったんですけれども、皆さんはどんな一週間を過ごされましたでしょうか。もしかしたらこのポッドキャスト結構ね、もうゴールデンウィークなんでとっくに過ぎてるっていう、かなり後から聞いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、私はあの母の日にあのお芋をプレゼントしました。あのうちの母親ってあのすごいあの芋好きなんですよで、あの干し芋とかすごい好きなので、それをまああの通販でね買って、すごい可愛いね、あの干し芋とか芋のお菓子、他の干し芋の他にもいろいろ入ったお菓子のセットがすごい可愛いカゴに入っていて、その上からあのピンクの風呂敷とね、あとあのお花のコサージュがついていて、まあ、お母さんありがとうみたいなメッセージが書いてるのなんですけれども、結構ねあのヒットでした。それやっぱりあの芋好きにはたまらない系な感じで喜んでくれてたので、よかったなと思いました。ということで、あの18回目の土のどこでもライブなんですけれども、トークコーナー、前回はお仕事についていろいろお話ししてたんですよね。あのカナダでやってたバイトについてでね、なんかあのいろんなそのマッチョな和田アキ子に似た、あの和田アキ子をカナダ人にしてスキンヘッドにしたようなすごい女の方と、あとはゲイのエキセントリックな男の人が同僚だったって話をしたんですけどね。なんかあのショッピングモールで働いてた時に、前回ね言い忘れたんだけど、その和田アキ子さんこれいいのかな、こんな言って、和田アキ子さんっていうか、そのカナダ人のちょっとすごいいかついスキンヘッドの和田アキ子さんに似た方、その人のね名前がすごく可愛くって、なんか見た目はすごい強そうで、あの背中とかにあの力って感じでタトゥーが入ってたりとか、サソリのタトゥーがワンってあったりとかする方なんだけど、名前がサンデーさんっていうすごい可愛い名前なんですよ。あの日曜日っていうそのサンデーのスペルそのままで、まあ、こういう名前多分言っても国も違うし働いてるとこも言ってないので大丈夫だと思うんですけれども、でそのサンデーさんのね、あの旦那さんがもう彼女にそっくりで、しかも私最初彼女のことあのレズだと思ってたんですよ、少し失礼ながら、あの本当にそういういでたちなので。でもちゃんとあのその人はストレートで、で旦那さんがもう本当に彼女と同じスキンヘッドでマッチョで、しかも彼女よりも頭一個分ぐらい背が低い旦那さんで、もう休みの日になるとね手つないで一緒に歩いてたりするのを目撃してたんですけれども、いやーなんかなかなかこうインパクトが強い方がいっぱいいて面白かったなっていう話をしたかったっていうことでした。で最近ですね、まあ、ちょっと話はガラッと変わるんですけど、最近というか前からなんだけど、まあ、YouTube すごい私大好きで、よく音楽とか聞いたりとか、あとはいろんなドキュメンタリー見たりとかしてるんですけど、なぜかあのたまたまあの小野陽子さんのなんかインタビュー番組をたまたまヒットして、でそれを見てたんですよ。でそれから、まあ、小野陽子さんも音楽活動をねジョン・レノンさんとしてたということで、でなんかいろんなその組んでたバンドの映像とか、プラスチックバンドでしたっけ、
なんかそういうのとか、あと小野洋子さんが歌ってる結構最近のすごいこう、Don't worry, don't worry って言いながら、もうそれをただ言い続けて、結構ブーイングが多いっていうライブ映像を見てたりとかしたんだけれども、なんかもう彼女のなんだろうな、その怖いもの知らずの前衛的なスピリットっていうんですか、それになんかすごい感化されたっていうか、いや、さすがだなっていうふうに思ってずっとインタビュー見てたんですよ。なんかこの人はものすごく自分勝手でわがままなのか、それともものすごく感受性が高くてそういうふうになってるのか、どっちなんだろうって、まあ両方かもしれないんだけどね。で、本当にこう見てたんだけど、そうやって追っていくうちに、ある、これすごい有名なので聞いた方も多いと思うんだけれども、最後まで聞いた方はもしかして少ないかもしれない。見つけてしまったんですよ。例の凄まじい前衛的な曲。ジョン&ヨーコっていうの聞いたことあります？これ。ジョン・レノンと小野ヨーコがもう本当にお互いの名前を永遠に呼び続けてるっていう歌じゃないですよね、これ。歌っていうか音声っていうのかな。一応そのアルバムの中に入ってて、なんだっけ、ウェディングだっけなっていうアルバム。やばいやばい。今かけちゃった。かけないかけない。ウェディングアルバムっていうアルバムの中に入っているらしいんだけれども、22分あって で、前から知ってたんですよ。こういうものが存在するっていうことは。でも、今までその、まともに聞こうと思ったことがなかったっていうか、噂はすごくよく聞いてたんですけれども、別に聞く気になれなかったっていうか、でね、なぜかわからないけど、これ私最初から最後まで22分間、ずーっとノンストップで聞いてしまって でもね、このどこでもライブは、この中で書けることはまずできないし、あと、ま、これは18禁の番組ではないので、皆さんにこう聞いていただけるっていう健全な番組なので、おすすめはここではしないんですけれども、若干ね、結構そういう大変なことになっていても、いやー、すごい、すごいですね、これ。もうほんと、ジョンとヨーコ。もうなんか、YouTube のコメントとか見てたら、歌の歌詞を誰か教えてくれとかっていうのもあって、すごい笑えたんですけれども、もう歌詞っていうよりも本当に、音声、ジョン、ヨーコ、この二つの言葉しか出てこないんですよね。もう本当にこれ、いやー、なんかもう、なんとなくこう、かけておいて別のことしようかなと思ってもすごい気が散るし、なんかよく自分で22分聞いたなって今、若干感動を覚えてるんですが、でもね、すごい聞いていくうちに、なんかこの人たちが本当これに何らかの意味合いを真剣に持たせようとしてやったんであれば、まあそうだとは思いたいんだけどね、本当に究極の愛の形を描いたんだろうなと思って、本当なんかまあ、仲いいなってそれに尽きるんだけど、聞いた後って。で、すごくバリエーションが豊かなんですよ。で、まあ最初から22分の時間を取ろうって決めたのか、それともそこまでやっていくうちに長くなってしまったのかはちょっと謎なんですけど、本当によくこう、いろんなバリエーションをつけて、例えばいきなり叫んだりとかね、ほんとギャグみたいなんだけど、で、笑ったりとか、長いフレーズがあったりとか、もう、よくここまで表現するにあたって、理性をぶっ飛ばしたなっていう、まあ、それが芸術家なのかもしれないけどね。二人揃って本当にこう、いや、このノリは、一人が何か言ったら一人がすぐ乗って、みたいな。両方とも同じテンションっていうのが、まず、すごいし、まあ、レコーディングするっていう目的があってやったことではあると思うんだけど、なんかもう表現するっていうこの次元の深さをね、すごく垣間見たような、まあ自分ももう少し我を忘れなければなっていうふうに 思いました。もうこれが天才なのかなっていう。 まあ、それか日常的にいつもこう2人でじゃれてるようなものを録音して、はい、レコードにしてみましたっていうのだったかもしれないし、でもそれはね、なんか分かんないけど、でも本当に教訓はもう表現することを恐れないっていうことなのかな。なんかもう表現したもん勝ちみたいなね、本当こう躊躇してたらダメっていうのを本当こう教わったような気がした、ジョン&ヨーコの音声でした。なんかそれのレビューみたいな感じになっちゃった、結局今回のトークコーナーということで、興味のある方はぜひ YouTube か何かで、 あとニコ動だとね、一時コメントが表示されるから、それ見てるだけで面白いかも、っていうかそれがないと最後まで持たないかもしれないんだけど、ぜひね、昔に聞いたよっていう方も今もう一度最後まで聞けるかどうか、忍耐力を試すためにもぜひ聞いてみてはいかがでしょうか、ということでトークコーナーでした。ライブコーナーです。つい先日母の日だったってことで、前回はハッピーマザーズデーっていう母の日のための曲を、オリジナル曲を歌ったんですけれども、ウクレレで、で今回も、ちょっと母の日につながるであろう、でも特に母の日っていう限定の曲ではないんですけれども、ちょうど去年じゃないや、もう一昨年2年前に書いた曲で、ライブとかではね本当に全然歌ってなくって、1回しかやってないのかな、これ。正直あんまり自分としてはこの曲そんな気に入ってなくってそこまですごい思い入れは正直ない曲なんだけれども、人に対してのその素直になれない気持ちとか、本当は感謝してるんだけど実際は言えないとか、もともとはそこから来て、それをちょっと恋愛っぽく発展させたような歌です。ピアノでちょっとしばらく本当に歌ってなかった曲ではあるんですけれども、ピアノで弾き語りしたいと思います。本当は視線だけ君に向ける、それでも素直になれない僕は、考え事のふりをして目をそらす、中身のないテレビの音が言い訳するように沈黙を埋める。本当は笑ってごめんねと言いたい。本当は笑ってありがとうと言いたい。本当は笑って好きだよと言いたい。本当は笑って笑って伝えたい、うんうんね、なんでもない小さなことをきっと君は分かってくれると、一つ胸の中にずっと抑え込んで溜まってた。本当は笑ってごめんねと言って、本当は笑ってありがとうと言って、本当は笑って好き 言い訳するように沈黙を埋める。本当は笑ってごめんねと言いたい。本当は笑ってありがとうと言いたい。本当は笑って好きだよと言いたい。本当は笑って笑って本当は君に伝えたい。ありがとうございました。本当はという、2013年の3月かなですね。さあ、それよりもちょっと後かもしれない。2013年の春に作った歌でした。多分完成したのは母の日前後だったはず。そういう意味合いを持たせて書いたので。なんか、もう本当久しぶりにこの歌を引っ張り出してきた感じだったんですけれども、なんか正直我ながらなんか本当無難な歌だなっていうか、なんか自分の好きなタイプの歌ってなんかちょっともうちょっとおしゃれだったりとかもっと抽象的な歌詞の内容だったりとかするんだけど、この歌すごいなんだろうな、なんか日記みたいな、もう具体的にこう同じ言葉を繰り返してて、あそうですかなんかすごい申し訳ないけどね、この曲自体に。でも、やっぱり自分の中にも、なんだろうね、こう、気に入ってる曲と、いや、これなんとかしたいなっていう曲があって、まあ、大切な自分が生み出した曲ではあるんだけれども、うん、そういう感じがあって、あんまりライブでは本当に歌うことがなくて、この曲を書いた当初だけ、一度歌ったきりだったのかなこれ、うん、で結構その聞いてくださってる方の中にはこのポッドキャストをね曲作りしてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないし、あとはまあ曲じゃなくても詩を書いたりとか、例えばもっと絵を書いたりとかね、なんらかんらのなんかクリエイティブなことをしてらっしゃる方がいるかもしれないんだけど、どうですかね皆さん、なんか自分で作ったものなんか後から見返してみて、そのいろんなことがその作った時の自分がそこに出てるとは思うんだけどね、だからまあ一つ一つの曲とか一つ一つの作品は、まあ、こうつつけがたいって言ったらつけがたいかもしれない、その時の状況がそこに現れてるから。でこの曲ってもともとは全部メジャーだったんですよ。でも途中であまりにもこうメジャーだけだとなんか本当に何の変哲もないこうあまりにもストレートな、まあ、それはそれでいいのかもしれないんだけど、自分の中ではそれがなんかまだ物足りないなと思って、サビのところだけをメジャーにして、で A メロのところはマイナーにしたんですよね。でその効果がどれだけあったのかわからないけれども、結構ねなんか、まあ、ピアノだけで弾き語りするのと、あと皆さんの中にはすごく DTM 駆使して自分でアレンジとかも全部やってレコーディングされてる方もいらっしゃるかもしれないし、あとはバンドでやってる方も多いかと思うんですけれども、他の楽器とか音が入ってきたりとかしてもアレンジ変わるだけでもだいぶ違うじゃないですか曲って。だから自分は今本当にピアノだけでやってる分だけまだこうこの曲を引き出せていないのかもしれない、それは何の曲に対してもだけどね。いや本当になんかアレンジとかしてレコーディングバンバンしていかなきゃなって常々思ってはいるんだけど、うん難しいですね、なんか自分で何でもやろうとするとっていうのが自分の中の今の課題でもあり、で最近ね特に思うのが、なんか やっぱりこう他の人のカバーとか、まあ、スタンダード曲を歌うことってすごく歌手っていうか歌い手にとっては技術のいることでもあるし、一番こうチャレンジなことではあると思うんですよ。で、まずその歌い手、作り手か、その歌の作り手がどんな思いでそれを書いたのかっていうその背景も探ってったりとか、まあ、自分なりに歌詞を解釈したりとか、自分なりのその音をね作っていったりとか、そういうふうな技量も必要だと思うし、本当歌詞の内容を本当理解して自分の世界でどう表現できていけるかっていう、でその作業もすごく大事で、まあ、歌い手の醍醐味でもあるところなんだけど、なんか最近本当になんか自分が歌うのであれば、やっぱり自分の思ってる言葉をなんか自分で歌っていきたいなって思いがすごい最近すごく、まあ、前からなんだけれども最近は本当にそれをつくづく思って、以前は全然曲とかもあんまり書けなかったんですよ。だからメロディーだけね、なんか生み出せてもコードどうやって乗せていけばいいんだろうっていうのも全然わかんなくって、でそれがまあやり方を教わったりとか勉強したりしてできるようになってからは、やっぱりなんだろうな、それまではすごくパフォーマンス自体が、歌を歌うこと自体がすごく楽しかったんだけれども、冷静に自分を振り返ってみると、なんかパフォーマンスがすごい人は、まあ、いくらでもいるっていうか、それ比べちゃいけないかもしれないけどね、なんか勝負するところってそこだけだと自分には正直すごく足りないのかなっていうのが思って、どっちかっていうとこうもっと作る方を充実させなきゃなっていうふうに自分の中の課題として今置いていて、クリエイティブな作業をパフォーマンスだけじゃなくて、かといってそのね、ミュージカルとかも大好きだし、すごく好きなんだけど歌ったりパフォーマンスしたりするの、んでもやっぱり自分としてはそこだけだと、まあ、ある意味勝負できないなっていうふうに冷静に思って、もっと創作の部分をねたくさんしていかなきゃなって、だからもっともっと本当に曲これから作っていきたいなと思います。できることなら週に1回はあの曲を、まあ、週に1回で結構それでも遅いペースだと思うんだけど、1曲作って毎回新曲を上げていければなっていうふうにも思ってるんですけどね、うん、なんかそのうまく歌ったりとかすごく素晴らしい表現力を持ってパフォーマンスすることも本当に大事だし必要なんだけれども、なんかやっぱり自分がやりたいのって自分の言葉だったりとか自分が作ったものを自分なりのものを歌いたいっていう思いがやっぱりなんか年々どんどんどんどん来てるかなって感じがしますね。なんか頑張んなきゃ。だから本当に皆さんがまあ、この聴いてらっしゃる方の中で曲を作ってらっしゃる方もしいらっしゃれば、まあ、その方たちがどう作ってるのかどういうふうに思ってるのかもぜひ聞いてみたいし、作る工程もねそれぞれ人によって違うと思うので、なんかそういうふうなのも聞ける機会があったらいいなと思います。ということでちょっと話が長くなってしまったんですけれども、ライブコーナー今日は2013年の春に作った曲本当はお届けしました。ボーカルワンポイントレッスンコーナーです。このコーナーでは普段私がボーカルコーチとして活動する中で、これをやったら歌が一気に上手くなるであろうというコツをここで紹介していきたいと思います。でですね、今日は喉を開くコツをお伝えしていきたいと思うんですけれども、なんかボーカルレッスンとかやってたりとか、まあ、自分で歌っててもそうなんですけれども、まずなんかカラオケとか行って歌ったりするときにだんだんだんだんこう自分の喉が狭くなってくることってよく感じることが多い方もいらっしゃるかもしれない。ちゃんと開けてる方も当然いらっしゃると思うんだけども、特に高いところに行くときってすごい喉がね締まりやすくなってくるっていうか、 ぐーっと力が入ってきたりするから、それをなるべく喉を開く。でもね、なんかその私はずっと喉を開くっていうその概念がね、なんかこうよくわからなかったっていうか、まあ言ってみれば、まあ喉開くってもう言葉通りなんだけれども、歌ってる中でその喉を開いて歌うって言っても、高いところになってくるとどうしても喉って閉じちゃうし、どうするの一体みたいな感じで思ってたんですよ。で、喉を開いて高い声を出すっていうのは結構難しくて、やっぱどうしても力が入っちゃうので、でそこに行く前に、なんか私が実際に習ってきたのは、あんまりその高いところでも地声を無理に出そうとしないこと。これは本当になんか口酸っぱく私が言われてきたことなんだけれども、なんか力みって一番歌から自由を奪ってしまう一つの原因になるので、とにかくそのコツを心得るまでは力まない。だから高いところに行っても地声はなるべく避けるっていうか、慣れるまではね。で、ね、喉を開くときに最初の方で結構あくびっていうのが、ボーカルレッスンのその土のどこでも慣れるの結構早い段階のね、早い回の方で喉を開くっていうあくびの練習を何回かしたと思うんですけれども、その時にあくびをしすぎると、なんか喉をなんか下に下げるような感覚って言うんですか、
はあはあ、
そうするとかなり喉の奥に力が入ってしまうので、喉をこう、
はあ、あくびでこう下に下げるっていうよりも
上に上げる感覚、その空洞を下に力入れるんではなくて、
開いた時に、はあはあはあはあ、
上の方をちょっと意識して上げてみると、喉ってこう力が入りづらいんじゃないかなと。
ああ下げると、ああ
上げると、
ああああああ、
音色もだいぶ違ってくると思うんですけども、あと喉の辛さとかね、その力んだ感じとかも全然力みがないのが本当に正しい方なので、そこを気をつけて、
はあはあはあ、喉を開く。
でこれで歌うときはなるべくこう低音の方をメインで練習していくとすごくやりやすい。でも例えば女性だったら、結構極端に今開いてるんだけど、男性だったら大体そうだな、私はもう声出ないレベルになってしまうんだけれども、この辺が私の限界かな。もうこの辺の音程でちょっと低いところまで、かなり男性だったら低いところまでいけると思うんだけれども、そのぐらいのところで喉を開く練習をやってみると比較的感覚がつかみやすいのかなっていうふうに私は思います。例えばそれがちょっと高いところ、例えば高くもないけどね、この辺とかって女性のキーで、ああ今結構声を喉を閉じ気味でやったんだけど、このあ開いて、ああっていうふうに練習してみる。まずは歌う前に、例えばピアノだけとか、ピアノがないところでも、歌以外で練習してみるといいかと思います。ということで、今日も、土のどこでもライブのポッドキャスト第18回目、聞いていただきまして、ありがとうございました。土のどこでもライブはウェブサイトと連携してます。土 .com、もしくは、土のどこでもライブで検索していただいて、そこからコメントだったりとか、メッセージとか、送っていただけますので、ぜひ、よろしくお願いします。ということで皆さん、また来週お会いしましょう。じゃあね、 Have a good week. バイバイ。土でした。